はい、始まっていますよ、皆さん。
じゃあ、東京
から、始めたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
じゃあ、まず、自己紹介をする？あ、じゃあ、自己紹介から。
自己紹介。滋賀県から来ました。6です。今日はとても楽しみにしてて、もういろいろなんか世田谷文学館とか来て楽しかった。なんか時間の過ぎるのがすごい早かったです。以上です。
じゃあ私は日経月商と言います。仙台くんだりこりして。オムラスの天候ラストでここに立ります。小野田さんに、謝りつつ、自己紹介を
はい、名古屋から来ました小野寺です。
どんぐらい取れていいのこれ
多分、ね、まあ、大きな声で喋られたな。
じゃあ大きめでお願いします。
はい、寺山修司は私はそんなには読んでないんですけど、でも10冊ぐらい読んでました。
読んでるじゃないですか。
でもあんまり読んでないです。よろしくお願いします。
はい、私ホストのアンナです。今日は全然寺山修司を読んでないので、皆さんにいろいろ話を聞きたいなと思って開催しました。よろしくお願いします。
はい、じゃあ自己紹介しますね。
じゃあまず今回は寺山修司の展覧会に行ったので、その感想からちょっと伺おうかな。
うん、うん、
はい、じゃあ六さんからお願いします。
寺山修司の、展覧会の感想としては、やっぱり寺山修司の何だろう、印象的な言葉っていうのをやっぱり展覧会の中で何度も繰り返して、でこう何だろうな、その言葉とともに寺山の人生はいかにあったのかっていうのを知ることができて、とても良かったと思います。
はい、
そうですね、世田谷文学館というか文学館の展覧に行くのが久々だったんで、どうなのかなと思ったんですけども、とても楽しかったですね。直筆原稿もありましたし、何より寺山の中学生時代の友達の、まあ、に対する思いとかがあって、そういう一般に言われている文庫本とかではなかなか見られない面が出たので、とてもまあ参考になったというか、寺山の見れない、なかなか見れない面を見えたなと思って、とても参考になりました、ね。
はい、私は寺山修司っていう人はエッセイストだと思っていたんですけど、あと戦場詐欺師の人だと思ってたんですけど、文学館に行ったらやっぱり歌人なんだなって、
ことを非常に感じまして、詩も書いてるんですけど、詩に関してはあんまり信じなかったですね。
確かにそうです
ね。で、演劇もパンフレットとかが中心で、資料としては歌に集中してたと思います。あと実質原稿が字が下手なのが面白いのと、もう一つ気がついたのは、あの人は横書きのものが多い。歌は縦書きなんだけど、手紙とかそういうものは横書きばっかりで、あ、面白いなと思いました。
今回結構なんか手紙の量が多かったので、なんか普段の人柄っていうか、そういうのが分かったんですけど、なんとなくこう作品と普段の寺山ってそんなに変わんないんじゃないのかなっていうのが感想で思いました。
ああ、なるほど、
はい。
普段の寺山と作品の寺山ってどういうところか。
一言で言うと天然っぽいな。
あ、
本人も作品も、うん、そういう印象を受けます。
割と私小説っぽい感じってことで、
あんまり境目がないんじゃないかな。
言葉っていうか、まあ、喋り言葉が多いそうです、
ね、そうですね。
あの、まあ、これはあんまりちょっとマニアックなんですけど、サムリーが平山先生の周りをやってて、あの喋り口調が思いっきり文章なんですよね、サムリーの周りまで。
文章を読んでるかのような喋り方をする。
それを、まあ、サムリーの周りまでは自分、平山が称して自分の思想がよく出てる、思考の方法が出てる、出来道がね。だから、もともとやっぱり平山っていうのは、まあ、文章を書くように喋るという、もう喋りも 文章も同じもんだと、全部言葉だという思ってたんですよね。
今回おすすめの本や作品を紹介してくださいってことだったんですけど、じゃあ6巻からまず作品か本の紹介をお願いします。
今日持ってきた本としては、小生を街へ出ようという本で、まあ、あまりにも有名な本なんですけれど、まあ、この小生を街へ出ようというエッセイとしては、まあ、どういう雰囲気かというと、まあ、全体として若者へのアジテーションとして、まあ、その1960年代後半の、その、なんだろう、運動とか革命とかっていうものに憧れていた若者たちに向けて、あの、既成概念を捨てて、あの、自らの価値観に従って進みなさいということを、まあ、語っているんですけれど、まあ、よく言われるエピソードとして、家出の勧めっていう、その、平山数字の本があって、家出の勧めを読んだ若者たちは、実際に家出をしたんですけれど、でも、寺山としては、別にそれを具体的な行動に、あの、起こして欲しかったわけではなくて、その、なんだろう、自立しろってことを言いたかっただけで、その家出を実際にしろとまでは言ってなかったのに、それを取り違えた若者たちがあまりにも多すぎて、ちょっとダメなんじゃないかってことを言ってました。で、あの、まあ、ここにもすごいいろんなことが書かれているんですけれど、まあ、主にはその自立しなさいということを、まあ、言葉を変えて言ってるような本かなと思います。で、また、後でいろんな具体的な話を混ぜていきたいと思います。
はい。では、私は、
そういう声でやってくれるん
ですよ。はい、いや、あの、後で詳しく、内容も。
私は、まあ、彼か故郷を思わせるという、まあ、古文帳のタイトルなんですけれども、これが平山の自叙伝なんですね。だから自叙伝は自叙伝でも、グラビア紙に書いてあるように、虚実ないまでのユニークな自叙伝。実際これ紐解いてみると、まあ、本当に自叙伝なのかなというところがあって、まあ、ちょっと作っているところがあるんじゃないかと。ただ、それがまだ面白いんですね。まあ、そもそも、この最初にあるのは、寺山は汽車で生まれたと。汽車の上で生まれたと母親から教えられたと。それが寺山にとって、とても、まあ、頭に残り続けていて、この、自分には故郷がないんじゃないかと。その中で、まあ、故郷のない人間が故郷を思うというか、どういうことなのかっていうのが、結構よく書かれてて、
なるほど。
だからこそ、まあ、拒絶ないまでなんじゃないかなっていう、そういう感じの、まあ、自叙伝なので。
あの、展覧会でも、なんかこう、東京っていう文字をたくさん書いて、東京を感じたみたいなことが書いてあ
るんで、そこかというと、まあ、貴族心とかそういうのが、まあ、ちょっとなかったのかなという。
貴族心。
貴族心ですね。
ああ、ちょっと帰る。帰る。
はい、あ、真ん中に。はい、
今回、まあ、今まで6番、ニッコさんの言われていたエッセイというのは30歳ぐらいの時に読んで、やっぱり自分の中に何がしか影響を与えているものなんですけど、今回この読書会のために自分としては、まあ、まだ読んでない領域であった、天井桟敷の劇集を、読んでみようと思ったんですけど、残念ながら、青森県のセムシ男を持ってたんですが、本をどうしても見つけた。本をどうしても見つけられなくて、で、代わりにこちらの、平凡社の
寺山修司幻想劇中の方を読みました。これあのレミングとか新徳丸の収録されてあるものです。またそれについては後ほど言いたいと思うんですけど、先ほどあの、今日文学館の方で学んだ知識としては、天井砂漠は実際家出した人間がどんどん集まってきて、その人たちに、劇をやらせたということで、すごい面白いなと思いました。
はい。私は今まで全然寺山を読んでこなかったので、今回この機会を機に読もうと思ったんですけど、とりあえず何を読んだらいいかわからないと。いろいろありすぎて。まあ、有名な、超してよとかも有名だけども、それ以外だと、何を読んだらいいのかなって思って、まあ、とりあえず図書館に行き、パラパラっと見て、あ、読めそうだなと思ったのが、このメルヘン全集の、これ10巻まであるんですけど、
容器ある
し。え？
たくさんありますね。
10巻まであって、全部この宇野明の表紙なんですよ。で、その中の9巻目で、詩がいっぱい入ってるんですけど、全部なんていうか、超簡単な、こういう詩が。
ですよね。
あ、メルヘン全集って言っておきながら詩集なんだ。
詩もあるし、文章もあるみたいな。これは全部詩なんですよ。寺山って全部詩ってこんな感じなんですかね。まあ、短くて簡単。
結構短いです。
なんかあの寺山って結構熱狂的に好きな人が多くないんですか。なんかこう熱狂的に寺山好きだみたいな人が多いから、なんかそれは彼らがなぜそうなってしまうんだろうっていうのをなんかすごい考えながら読んでたんですけど、自分にはそれがちょっとよくわからなくて、でも作品から感じたのはさっきも言ったように、なんかその天然なメルヘンチック、なんか自分であの意識してないメルヘンチックその感じがして、でそれがあのいわゆる少女とか結構若い人たちに読まれる理由なのかなっていうのは感じたし、これはすごいなんか本当にそういう詩が多いなって思いました。じゃあ内容は後で触れるとして、じゃあ内容じゃあちょっと説明できたら説明とか自分があの気に入った箇所とか、あるいは印象に残ってる場面とかあれば、これか寺山に対するなんか考えとかでも、なんか個人的にはなんでそこまで繊細って言われたんだろうっていうのがずっとこう考えてるあれだったんですけど、宮脇平とかもなんか繊細言ってるじゃないですか。
なんかその寺山修司の周りに天才がすごい集まってて、寺山修司が天才かどうかわからないけれど、天才集団と共にいたから寺山も天才だみたいな。で本当に寺山を中心にしてその天井桟敷の人たちも集まってきたし、またその演劇で言えばその唐十郎とか土方辰巳とか、あとはその写真の世界でいくと森山大道とか中平拓磨とかもその寺山修司の天井桟敷の役者たちを撮ることによってデビューしていったような人たちだから、本当にいろんなジャンルの、その、なんだっけ、宇野明もそうだし、あの、なんだっけ、横尾忠則とかも、本当に寺山を中心にして、こう周りが動いてたから、やっぱり寺山がなんかカリスマ性があったんじゃないかなっていう。
集める、
でなんか寺山はすごい才能の発掘とかもすごい得意で、この人の文章はすごくいいって言ったらなんかこうすごいその人がこう成功していくみたいな、予言してしまうみたいなところもあったみたいな。
を引いたところ。
そうですね。まあ、これ、誰が国語まず、平山の自助伝の、まあ、一つ面白いところがあって、まあ、玉印放送だと、放送があると。まあ、戦争の時の玉印放送ですね。その時に、まあ、まあ、あんまり、この、最初、玉印放送のところを、まあ、思い出を平山が語るんですが、それより面白いのが、平山修司が10歳の時に、同じ、学校に、小村よし子という人が、まあ、女の子がいたと。その時に、まあ、10歳になって、寺山は疎開してしまうんですね。うん、青森から疎開してしまうと。それで、まあ、戸村よし子とも別れちゃうんですね。で、ま、女の子なんだけど、10歳も同じ女の子なんだけどもね。ただ、それで、でその戸村さんが、あんたともとうとうできなかったわね、と言うんです。まあ、浜田先生と鈴木先生がやってるのを見た人がいると。まあ、そこでも寺山は、まあ、セクシーの言葉を聞くと。それで、で、戸村よし子さんは、寺山を、まあ、取りに誘うんですね。まあ、彼で一緒にいようと思って。で、寺山は先に、まあ、取りに行って、行くんですけれども、その後、で、後から戸村さんが来ると約束したんですよ。だけども、寺山が、戸村さんが来る前に、先生がトイレを開けてしまったと。開けてしまったので、まあ、寺山も恥ずかしくて、逃げてしまったと。で、その後、だから、その後、戸村さんが来たかも、どうかもわからないし、もしかしたら戸村さんがその先生をけしかけたかもわからない。トイレに誰かいますよ。で、だから寺山は、私をからかったのかと戸村さんに聞くんですね。で、もし、それとももしく、もしかしたら本当に戸村さんは本気だったのかと。何もかもわからないんです。で、そして何もかもわからないまま、寺山は青森を去って紹介してしまうんですね。まあ、そういうところがなんか、だから、先ほども言いましたけども、不実ないまずなんですね。だからな、何が本当か何が嘘かもわからない。こういう、まあ、空白状態ですね。こういう空白状態が非常によく描かれている一編だなと思いました。まあ、これ実際に読んでもらった方が、まあ、分かりがいいと思うんだけども、まあ、私にちょっと説明させていただけたら。
なんかその、切なさを募らせるワンフレーズをなんか語らせたらすごくうまいから、なんか女の人とかもすごい辛いものとかに、やられてしまう。
まあ、非常にここで、まあ、この玉印放送も、女性を求めてますよね。
ご飯。
まあ、そういうところがありますね。まず私はこんなところです。
運動してるな。
ただでさ、煙がすごいの。
ですね、先ほどもちょっと言いましたけど、私は、まあ、歌もそうなんですけど、エッセイとか、特に、競馬、まあなんていうか、昔の人間なんで、私はもともと、寺山修司っていうのはもう4歳か5歳ぐらいから知ってたんですよ。っていうのは、アニメとかの歌を作ってるんですよ。今日もありましたよね、歌謡曲の。たくさん。カルメン・マキとか、天井探知の人なんですよね。で、時には母のない子のようにとか、そういうのは大ヒットしてたんで、知ってて、で、アニメ、明日のジョーの主題歌とかも。
そうなんだ。あ、そっか。リキストールのなんか、
そうそうそう。そうそう。はっきり寺山を意識したのは、リキストールの葬式からなんですよ。
はい。
で、それが、まあ、高校生ぐらいの時にタモリが真似をして、実際の本物の寺山も出てきて、寺山が天才だったっていうのが、タモリによって、こう、ちょっと、その時代に崩れ始めたんですよ。
ああ、その真似をすることによって。
そうそうそう。それで時代が変わっちゃったっていう雰囲気がすごくあるんですよ。で、タモリが人気が出て、寺山翌年ぐらいに亡くなっちゃうんですよ。で、寺山修司の競馬評論みたいなのもテレビとかも結構出てたと思うんで、多分見てるんですよ。
だけど作品を読んだのは30歳ぐらいになってからで、でエッセイとか読んでたら、まあはっきり言って私としては、まあ面白いは面白いんだけど、面白い読み物だなぐらいにしか思わなくて、でここに逆さま文学史っていうのもあるんですけど、これめっちゃんこわかりやすいんですよ。先ほどアンナさんが言ってた詩がわかりやすいっていうのと一緒で、多分そのたくさんの人を引きつけた秘密っていうのはわかりやすさだと思う。だけどそれであえて今回は戦場さずきの作品を読んでみた、見ようと思って、このレミングっていうのを読んだんですけど、これは難しいんですよ。めっちゃ難しい。ただ難しいのも書ける。書けるんです。
書けるけど難しいの書い
た。本当にはっきり言って今説明できないくらい難しい。
よくわかります。難しさ
を
なんか伝える
時
になんか
それいいです
よ、ね、
夢について語ってる
んですけど、いや私全然わかんないけど
映画もたくさん作ってるんですよね。
あ、映画作ってますね。
で映画もいくつか見たんですけど、人力飛行機とか
映画見たんですか。すごいですね。
見ましたよ。あ、普通にブックオフじゃないスタイルとか置いてあります。6個か7個ぐらいあって、でそれも難しい。寺山っぽさも感じる簡単な歌の系列のやつもあるんですけど、難しいやつは難しい。
なんか文章はすげえ読みやすいんですけど、作品もやっぱりすげえ難しい
です。どうぞどうぞ。エッセイはめっちゃ、なんか百科事典みたいに。
映画とか演劇になってくる
すごい難しい。そうなんですよ。でそこに何か秘密があるんじゃないかと思うんですけど、いやただそこに一つ、すごい障害があるんですよ。っていうのは今あんまり本が出てない。演劇に関しては。なんでかって言ったら、絶対差別用語とか。だから青森県の手むし男でしょ。大山デブ子の犯罪でしょ。で、もう精神病とか、もう必ず差別用語、今だとやばい言葉が満載なんですよ。多分それが、解明を阻んでいる大きな要因じゃないかなと思うんですけど、
なんか演劇はなんかそのリアルタイムでこう見るものなんで、うん、そういう差別用語とかタブーに触れた瞬間にこう感覚がどよめくから、 あえてそういうものをやってる、意識的にやってると思うんですけど、本当に差別したいんじゃなくて、
あ
もうそういうエンターテインメントとして差別をやってるんです、
あとそれとそういう差別される人に対する眼差しっていうか、それを隠蔽しちゃうっていうのは差別じゃないですか。そういうのを持ってこないっていうのは。
あえて隠しちゃう。
そうそうそうそう。だからそういう人を表に出すっていうことを意識的にやってるんじゃないかなと思いましたね、かなり。ただそういうのを関係なしにしてもレミングが難しい。うん、そう思いました。
どういう難しさなの？
どういう難しさっていうかね、突拍子もなく場面が変わっていくからね、有名な話だから。
不条理劇みたいな
難しさ。そうですね、なんか安倍工房をもっと洗練させて、もっと難解にしたみたいな。
安倍工房より上なんだ。
安倍工房のが分かりやすい。
いや、上ってことはないんだけど、洗練はされてると思うよ。レミン。読みやすい。それが変に読みやすいから余計わかりにくいっていうか。
優しい言葉でなんか難しい。
そうですね。そう私は思いました。
なんか一番興味ある寺山、寺山っていくつも顔を持ってるんですけど、一番興味ある寺山は、やっぱり演劇人としての寺山が一番なんか興味あるかなっていう、なんか。
あ、私もそうですね。
なんか天井さじきとかもなんか、最後にこう舞台を丸く壊しにしちゃうような、 なんか作品とかもあるんで、それすごい面白いなって。
丸壊し？
なんかその舞台のセットがあって、それがなんか最後ぶっ壊れてしまう。
ああ、はい、はい、はい。 これもなんかあの実際のあのそこに住んでる人たちをがバカバカ出てくるんですよ。
あ、なんかねすごいの聞いて、その寺山修司はその役者たちをある町に住まわせて、で普通の生活をさせて、ある瞬間スイッチを入れたかのようにその町で変な行動をさせて、なんか町を演劇化してしまう。
怖い。
町の人に訴えられたんです
よね。そう。
だって実名とかボンボン出しちゃって出てくるんですよ。何丁目に住んでるのは何々さんだとか。
なんかあの映像あったじゃないですか、最後。あれでなんかすごい人気で、めっちゃ儲かったみたいなやつ。
あ、なんかあのパネルにあった、その、うちの朗読会をして、お金を儲けて、そのお金で、その演劇をしていったみたいな。
その演劇もすごい人気で、そう、すごい人気で、公演を増やしたりとかして、とか言ってました。
あ、パリとか行ってた。イタリアとか、
で、あの歌謡曲も当たったしね、あのカルメン巻きも当たったし、
あでもそういう意味では本当に天才だと思う。なんか文章もめちゃめちゃうまいし、スケーチックもしてるし、演劇もできるし、歌謡曲も、歌謡曲っていうその広く対象の人が必要なものにも歌えることができると
思う。競馬とボクシング、
ああそうだそうだ、すごい。なんか
でもなんかそんなに当たってるものがいっぱいあるのにお金がなかったんだなっていう。
お金なかったの？
だってお金くれってすごいくれてた。
あったあった、あれはそういう時もあったね。
あ、
金遅れて書いた。
金遅れて
学生学してやってるから働き始めてるから、それでその時に金がなかったんですよ。あとの感じで、
私なんかあのこの本の中で人生処方歌集っていうコーナーがあって、
コーナー
全部題名がなんか、もしも住む家がなかったら、孤独を忘れてしまいたかったら、もし戦争映画を見たくなったら、自分が幸福だと思ったらとか、いろいろあるんです
よ。
これがめちゃくちゃそういうのになんかハマるのかな、ハマる人すごい奇妙な感じなんですよ全部。これとかも世界で一番孤独な夜は君のいない夜、君のいない夜すごくないですか、
え、これいくつの時に書いたの？
いくつなの？
おっさんで書いたら嫌だな、
わかんないですね、年は。いつも私のそばにぴったり寄り添ってる不幸せな猫。
女の子とかなんかすごい、
ド
キドキとか、
なんか
ハイティーンとかの子はなんか、
やっぱり分かりやすいから、
分かりやすい、
若い子がハマるんですかね、
なんか今読んでもなんかちょっとなんか入れないところは確かにすごいなと思うけど、
なんかね、やっぱりね、今で言うね、人と打つぐらいの人がね、
ちょっと打つと
発症が合うんじゃない
ですか。なんかメルヘンチックなのにちょっと暗黒なものを一さじみたいな感じ。
だからその普通の人に見えてる現実と夢との境目がなくなっちゃってるような感じがあるんじゃないですかね。
そうなんだ。
実はね、ある時東京に来て若い頃に天井桟敷の前に出てきましたことがあるんですよ。
これ
天井桟敷
出たんですか？小野寺さんが？
いやそこのなんか家みたいな前に天井桟敷、
あ
ったんですよ、大学生ぐらいの時に。ここかみたいな、全然見たことある。
劇場ですか、どこにあるんですか、あれ。どこ？
いや、
世田谷、どんな感じで
した？いや、家みたいな感じ、あの、書いてあったじゃないですか、考えられみたいな、あんな感じだったんです
。じゃあ、あの建物の横の小野寺さんは通ってたの？
そう、世田谷ブラブラしてた時があって、
なんか昔って結構、やっぱメールとかネットがないから、そういう風にこう人脈を作 作ってみんなで集まったりとかなんかやったりとか、多いじゃない。なんか楽しそうですよね。なんか今あんま ないから。
時は層的な。
うん、時は層的な。
うん、昔ってね、今だとね。そういうインターネットのツイッターとかやって友達増やしてたけど、俺らの頃はそういうどの雑誌でも文通仲間募集とかいうのがあって、それにボコボコボコボコ出してました。いや俺はあんまり出さなかったんだけど、知り合いとかやってましたよ、女の子とか。すごい、私はあちこちで文通仲間がいるんだみたいな。
老人誌とか一緒にやったり、
うん、で会うとか、昔だってそういうオフ会みたいなことやってたんですよ、文通で。あとハムとかもやってましたね。
ハム
無線
無
線、うん、機械とか家に買って、
あ、なんかでも詰まることも見たことあるかも。なんかやってるお兄ちゃん詰まることも近くで聞いてた。
うん、その前は電車バトとかだった。
電車バト。え、山田さん、電車バトの時代来てた
の？うちのお父さんでもやってたよ。
電車バト？
うん。なんか、電車バト買うのが流行ってた
らしくて。流行ってたね。
いっぱい買ってたらしい。
近所の人が、電車バト売るんだって言って、たくさん鳩飛ばしてましたもん。
訓練するらしいですよ、短い距離から、でだんだん長くして、
東京ぐらいまで行けるよ、愛知県から。
逃げていくんだ。
逃げちゃうのね。すごいな。
まあ今のメールみたいなもんです。
とりあえずいい感じですかね。じゃあ関係ないんですけど、今後の活動の抱負を。
今後の活動の抱負としては、
水分において
外に向けて発信していくということが一応、まあ、テーマとして挙げられているので、その外に向けて発信をしていくということが抱負です。
具体的には
ユーストを使っていろんな人に聞いてもらったりとかして、で読者を増やしていく。水分の中にいる人たちだけが読者の状況を突破していくみたいな。
前からそれは結構課題に上がってましたけど、なかなかこう
なかなか、ね、
広まらなかった
ですね。広まらないですね。だからなんか他の同人誌のサークルとこうなんかこう手を取り合ってお互いを批評し合うみたいなこともいいかなみたいな。っていうところですね。
確かに面白いですよね。そっちの方が、見てる方
が。そういえば今日の寺山修司も全国の優秀な家人にね、結集したって言ってましたよね。ダンスプロで。
そういうことをもっとやってたら面白いかもしれない。現在で。手紙送られたらちょっと聞くけど。
あ、でも手紙は楽しそうだったけどな。
一応さん、なんかありますか、今後の活動の。
私は自分のことが結構精一杯なんで、まあ自分の活動は、まあ、手助けをする程度だと思うんですけれども、まあ、
自分の活動はどんな感じですか。
自分の活動は
ですね、どんな感じですかって一生懸命書いてるじゃん。あれはかなりしんどい。
それは確かに本当すごいと思いました。てか枚数が今までと桁違いなんで。
しかもノーミスだよ、日曜さんの。
でもまあ、ツイッターでも書いたんですけども、なんか整理的なレベルで、まあ、あれくらい書かないとなんか居座りが悪いというか、そんな感じがあるんで、まあ、
なんか一気に書くタイプですか、それとも毎日コツコツ書
く。一気に書くタイプです。今回も、まあ、一気に書きましたね。まあ、締め切り間際に。
すごいな。
まあ、最近の、それ、まあ、そんなのがあって、最近のテーマは、まあ、ちょっとポップになろうかなと。
ポップ、
うん、ちょっと、文芸しないで。
ああ。
まあ、ちょっともうちょっとなんか明るくと言ってあげるように感じるところですね。まあ、聞いては自分も明るくしていこうと思います。
あれ、
ニッキョ
さんって公募出
してます
。
まあ、前には出したんですけども、最近は出したんですけど、まだ、修練の、修行の時代、時間ですね。
すごいな。見習わなければ。小倉さん、なんか、今後の活動の抱負
はありますか？今後の活動としてはですね、私は最近思ってるのは、公募と、文芸誌に出して読んでもらうのの区別なくしていこうと思ってるんですよ、自分の中では。で、みんなにもそれを考えを広めていけば、自然と読まれる雑誌になるし、公募も通る可能性も出てくるっていうのは思ってます。
具体的に
言うと、もっと分かりやすいもの、それこそ今日寺山じゃないんですけど、寺山って分かりやすいんですよ、やっぱりね。幻想的なものを書いててもすごく深く意味を取ろうとすると難しいけど、とりあえずさらっと読む分にはでも読めると、肩の力を抜いて読めるっていう部分があって、そういうのはいいんじゃないかなと思ってますね。
なんか気軽に書ける場面がいいですか？
そう、気軽に書けるんだけど内容がある、難しいですよ。
レビューをもうちょっと教えていくかな。
レビューね。
洗練ですね、洗練。
レビューが結構過去の、まあ、そういう場所になるタイプですね。まあ、発展してですけど。
今、やっぱり読まれないっていうのは、自分の意見っていうか、あんまり出してないですよね、みんな。それが、ちょっと気になる点
だ。やっぱり、作品だけだと、どうしても、とっつきづらいかもしれない。今回みたいに、寄稿文とかあると、写真もあるし、やっぱちょっと、ペラッとめくってみようかな、みたいな感じにはなるけど。
なんか、50枚、30枚、60枚。
ちょっとなみたいな。自分読みたい本あるし、みたいな。ですね。
今回のタイトルがまたね、結構ね、みんな。
花に嵐のところはある。嵐ってなんか、どういう意味なの？
なんか、さよならだけが人生だって聞くと、なんか悲しいから、花に嵐の例えもあったって書いて、その春の、ちょっと陰鬱な感じと、寂しい感じを出すんで。
なんか以前、テーマを決めて、ツイッターで、みんなで意見交換みたいなやってました。震災についてとか。
ああ。
それ俺が入る前だ。
付き合ったとかで。
ああいうのとか面白いから、雑誌にもう一回取り上げてもいいんじゃないかな。
座談会です。そういうのがなかったからね。誰でもこう会話に参加できるように、何かの特徴じゃなくて、誰でも意見を言えるようになったのかな。
ツイッターもまた使っても面白いかもしれない。私あれで水分知ったってのも
あります。そうなんです
か。イコさんをたまたまフォローして、その時に大量に流れてくるじゃないですか。それで、
大量に流れて
くる。
こういうことしてるの
か。そう。ツイッターを使っても面白いかもしれない。
誰か引っ張りそう。
個人的には作品はちょっと、バンバン書いていきたいんですけど、
バンバン書いてください。
今、全然書けない時期に突入してまして、一行書くのもなんかしんどいみたいな感じなんで、とりあえず自分の一作だけにここを何年か集中しようかなって思ってて、なんかそういう書き方もちょっとしないと。
AB35 です。
時間かけたいなっていうのがあって、なんで、まあでも作品以外のレビューとか、構文とか、もし書けたら、全然書いて、
書いてください。
書きたいです。はい。はい